O. ヘンリー作、結城博史役、賢者の贈り物。1ドル87セント。それで全部。しかも、そのうち60セントは小銭でした。小銭は、一回の買い物につき、1枚か2枚ずつ浮かせたものです。乾物屋や八百屋や肉屋に無理やり負けさせたので、しまいに、こんなに値切るなんて、という無言の非難で、頬が赤くなるほどでした。デラは3回数えてみました。でもやっぱり1ドル87セント。明日はクリスマスだというのに。これでは全くのところ、粗末な小椅子に突っ伏して泣くしかありません。ですからデラはそうしました。そうしているうちに、人生というものは、わーわー泣くのと、しくしく泣くのと、微笑みとでできており、しかもわーわー泣くのが大部分を占めている、と思うようになりました。この家の主婦が、第一段階から第二段階へと少しずつ移行している間に、家の様子を見ておきましょう。ここは、週8ドルの家具付きアパートです。全く筆舌に尽くしがたいというわけではないけれど、浮浪者一掃部隊に気をつけるためにアパートという名前を付けたに違いありません。階下には郵便受けがありましたが、手紙が入る様子はなく、呼び鈴はありましたが、人間の指では鳴らせそうもありません。その上には、ミスター・ジェームズ・ディリンガム・ヤングという名前が書かれた名刺が貼ってありました。そのディリンガムの文字は、その名の持ち主に週30ドルの収入があった繁栄の時代には、そよ風にはためいてきました。でも今や収入は20ドルに減ってしまい、文字たちはもっとつつましく謙遜な D 一文字に押し縮めようかと真剣に考えているようでした。しかし、ジェームズ・ディリンガム・ヤング氏が家に帰って2階のアパートに着くと、すでにデラとしてご紹介済みのジェームズ・ディリンガム・ヤング夫人が、ジムと呼びながらいつでもギュッ夫を抱きしめるのでした。これは大変結構なことですね。デラは泣くのをやめ、頬におしろいをはたくのに意識を集中させました。デラは窓辺に立ち、灰色の裏庭にある灰色の塀の上を灰色の猫が歩いているのを物憂げに見ました。明日はクリスマスだというのに、ジムに贈り物を買うお金が1ドル87セントしかありません。何月も何月もコツコツと貯めてきたのに、これがその結果なのです。週20ドルでは大したことはできません。支出はデラが計算した以上にありました。資質というものはいつだってそういうものでした。ジムへの贈り物を買うのに1ドル87セントしかないなんて、大切なジムなのに。デラはジムのために何か素晴らしいものをあげようと長い間計画していたのです。何か素敵でめったにないもの。ジムの所有物となる栄誉を受けるに少しでも値する何かを。 その部屋の窓と窓の間には、姿見の鏡がかけられていました。多分あなたも8ドルの安アパートで見たことのあるような姿見でした。大層細身で機敏な人だけが、縦に細長い列に映る自分を素早く見て取って、全身像を非常に正確に把握することができるのでしょう。デラはスラッとしていたので、その技術を得得しておりました。急にデラは窓からくるりと身を翻し、その鏡の前に立ちました。デラの目はキラキラと輝いていましたが、顔は20秒の間、色を失っていたのでした。デラは手早く髪を下ろし、その長さいっぱいまで垂らしました。さて、ジェームズ・ディリンガム・ヤング家には、誇るべき二つのものがありました。一つは、ジムの金時計です。かつてはジムの父、そしてその前には、ジムの祖父が持っていたという金時計。もう一つは、デラの髪でした。芝の女王が、通風縦穴の向こう側のアパートに住んでいたとしましょう。ある日デラが、窓の外に濡れた髪を垂らして乾かそうとしたら、それだけで、女王様の宝石や宝物は色あせてしまったことでしょう。また、ソロモン王がビルの管理人をやっていて、宝物は地下室に山積みしていたとしましょう。ジムが通りがかりに時計を出すたび、王様は羨ましさのあまり、髭をかきむしったことでしょう。さて、そのデラの美しい髪は、褐色の小さな滝のようにさざ波を打ち、輝きながら彼女の周りを流れ落ちていきました。髪はデラの膝のあたりまで届き、まるで長い衣のようでした。やがて、デラは神経質そうに、また手早く髪をまとめ上げました。ためらいながら、1分間、じっと立っていました。がそのうちに、涙が一粒、二粒、擦り切れた赤いカーペットに落ちました。デラは、褐色の古いジャケットを羽織り、褐色の古い帽子をかぶりました。スカートをはためかせ、目にはまだ涙を光らせて、ドアの外に出ると、表通りへ続く階段を降りていきました。デラが立ち止まったところの看板には、マダム・ソフロニー、部屋用品なら何でも、と書いてありました。デラは階段を一つ駆け上り、胸をドキドキさせながらも気持ちを落ち着けました。女主人は大柄で、色は白すぎ、冷ややかで、到底ソフロニーという名前のようには見えませんでした。髪を買ってくださいますか?と、デラは尋ねました。買うさ、と女主人は言いました。帽子を取って見せなさいよ。褐色の滝がさざ波のようにこぼれ落ちました。20ドル。手慣れた手つきで髪を持ち上げて女主人は言いました。すぐにください。とデラは言いました。ああ、それから。バラのような翼に乗って2時間が過ぎていきました。なんて、使い古された比喩は忘れてください。 デラはジムへの贈り物を探してお店を巡っておりました。そしてとうとうデラは見つけたのです。それは確かにジムのため、ジムのためだけに作られたものでした。それほど素晴らしいものはどの店にもありませんでした。デラは全部の店をひっくり返さんばかりに見たのですから。それはプラチナの時計鎖で、デザインはシンプルで上品でした。ごてごてした飾りではなく、素材のみがその価値を主張していたのです。すべての良きものがそうあるべきなのですが、その鎖は彼の時計につけるのにふさわしいとまで言えるものでした。その鎖を見た途端、これはジムのものだとデラにはわかりました。この鎖はジムに似ていました。寡黙だが価値がある。この表現は鎖とジムの両者に当てはまりました。その鎖には21ドルかかり、デラは87セントを持って家に急いで帰りました。この鎖を時計につければ、どんな人の前でもちゃんと時間を気にすることができるようになるでしょう。時計は素晴らしかったのですが、鎖の代わりに古い革紐をつけていたため、ジムはこそこそと見るときもあったのです。デラが家に着いたとき、興奮はやや冷め、分別と理性が頭をもたげてきました。ヘアアイロンを取り出し、ガスをつけると、愛に気前の良さを加えて生じた被害の跡を修繕する作業にかかりました。そういうのはいつも大変な仕事なのですよ。ねえ、あなた。とてつもなく大きな仕事なのですよ。40分のうちにデラの髪は小さく集まったカールで覆われました。髪型のせいで、まるでずる休みした学童みたいに見えました。デラは、鏡に映る自分の姿を、長い間注意深く、ためつすがめつ見つめました。私のことを、殺しはしないだろうけれど、とデラは独り言を言いました。ジムは私のことを見るなり、コニーアイランドのコーラスガールみたいだって言うわ。でも私に何ができるの？ああ、本当に1ドル87セントで何ができるって言うの？7時にはコーヒーの用意ができ、フライパンはストーブの上に乗り、チョップを焼く準備ができました。ジムは決して遅れることはありませんでした。デラは時計の鎖を手の中で二重に巻き、彼がいつも入ってくるドアの近くのテーブルの隅に座りました。やがて、ジムが初めの階段を登ってくる足音が聞こえると、デラは一瞬顔が青ざめました。デラは毎日のちょっとしたことでも、小さな祈りを静かに唱える習慣がありましたが、この時は、神様、どうかジムが私のことを今でも可愛いと思ってくれますように、と囁きました。ドアが開き、ジムが入り、ドアを閉めました。ジムは痩せていて、生真面目な顔つきをしていました。かわいそうに、 まだ22歳なのに、彼は家庭を背負っているのです。新しいオーバーも必要だし、手袋もしていませんでした。ジムはドアの内で立ち止まりました。うずらの匂いにじっとしている猟犬と同じように、そのまま動きませんでした。ジムの目は、デラに釘付けでした。そして、その目には、読み取ることのできない感情が込められていて、デラは怖くなってしまいました。それは、憤怒ではなく、驚嘆でもなく、拒否でもなく、恐怖でもなく、デラが心していたどんな感情でもありませんでした。ジムは顔にその奇妙な表情を浮かべながら、ただじっとデラを見つめていたのです。デラはテーブルを回ってジムの方へ歩み寄りました。
ジム、ねえ、あなた。
デラは声を上げました。
そんな顔して見ないで。髪の毛は切って売っちゃったの。だってあなたにプレゼント一つあげずにクリスマスを過ごすなんて絶対できないんだもの。髪はまた伸びるわ。気にしないでしょ？こうしなきゃダメだったの。ほら、私の髪ってすごく早く伸びるし。メリークリスマスって言ってよ、ジム。そして楽しく過ごしましょう。どんなに素敵な、綺麗で素敵なプレゼントをあなたに用意したか、当てられないわよ。
髪を切ったって？と、ジムは苦労しつつ尋ねました。まるで懸命に頭を働かせても、明白な事実にたどり着けないようなありさまでした。
切って、売っちゃったの、
とデラは言いました。
それでも、私のこと、変わらずに好きでいてくれるわよね。髪がなくても、私は、私、よね。
ジムは、部屋を探し物でもするかのように見回しました。
髪がなくなっちゃったって。
ジムはなんだかバカになったように言いました。
探さなくてもいいのよ、
とデラは言いました。
売っちゃったの。だから、売っちゃったからなくなったのよ。ね？クリスマスイブでしょ？優しくして。髪がなくなったのはあなたのためなのよ。多分、私の髪の毛の一本一本まで神様には数えられているでしょうね。
デラは急に真面目になり優しく続けました。
でも、私があなたをどれだけ愛しているかは、誰にも測ることはできないわ。チョップをかけてもいい？ジム。
ジムは、ぼーっとした状態から、はっと戻り、デラを抱きしめました。さて、それではここで10秒間、趣を変えた、ささやかな事柄について控えめに吟味をしてみましょう。週8ドルと年100万ドル。その違いは何でしょうか？数学者や知恵者に尋ねたら誤った答えが返ってくるでしょう。東方の賢者は高価な贈り物を持ってきましたが、その中に答えはありませんでした。なんだか暗いことを申しましたが、ここで述べた言明は、後にはっきりと光り輝くことになるのです。ジムは オーバーのポケットから包みを取り出すと、テーブルに投げ出しました。
ねえ、デラ、僕のこと勘違いしないで。
髪型とか、肌剃りとか、シャンプーとか、そんなもので、僕の可愛い女の子を嫌いになったりするもんか。
でも、その包みを開けたら、はじめのうち、しばらくどうして僕があんな風だったか、わかると思うよ。
白い指が素早く紐をちぎり、髪を破りました。そして歓喜の叫びが上がり、それから、
ああ、ヒステリックな涙と嘆きへと、女性らしくすぐさま変わっていったのです。
急いでそのアパートの主人が必死になって慰めなければなりませんでした。
包みの中には、櫛が入っていたのです。
セットになった櫛で、横と後ろに刺すようになっているものでした。
その櫛のセットは、デラがブロードウェイのお店の窓で、長い間、あがめんばかりに思っていたものでした。
美しい櫛。ピュアな亀甲でできていて、宝石で縁取りがしてあって。売ってなくなった美しい紙に、ぴったりでした。
その櫛が高価だということをデラは知っていました。ですから心の内ではその櫛がただもう欲しくて欲しくてたまらなかったのですけれど、実際に手に入るなんていう望みはちっとも抱いていなかったのです。
そして今、この櫛が自分のものになったのです。
けれども、この髪飾りによって飾られるべき髪の方がすでになくなっていたのでした。
しかし、デラは櫛を胸に抱きました。そしてやっとの思いで涙で濡れた目を上げ、微笑んでこういうことができました。
私の髪はね、とっても早く伸びるのよ。ジム。
そしてデラは火で焼かれた子猫のようにジャンプして声を上げました。
キャッ、そうだ。
自分がもらう美しい贈り物をジムはまだ見ていないのです。
デラは手のひらに贈り物を乗せ、ジムに思いを込めて差し出しました。
貴金属の鈍い光はデラの輝くばかりの熱心な気持ちを反射しているかのようでした。
ね、素敵じゃない？
街中を探して見つけたのよ。あなたの時計にこの鎖をつけたら、一日に100回でも時間を調べたくなるわよ。
時計、貸してよ。この鎖をつけたらどんな風になるか、見たいの。
デラのこの言葉には従わず、ジムは椅子にどさりと腰を下ろし、両手を首の後ろに組んで、にっこりと微笑みました。
ねえ、デラ。僕たちのクリスマスプレゼントは、しばらくの間、どこかにしまっておくことにしようよ。今すぐ使うには上等すぎるよ。
櫛を買うお金を作るために、僕は時計を売っちゃったのさ。
さ、チョップを火にかけてくれよ。
東方の賢者は、ご存知のように賢い人たちでした。素晴らしく賢い人たちだったんです。貝羽桶の中にいる巫女に、贈り物を運んできたのです。東方の賢者がクリスマスプレゼントを贈るという習慣を考え出したのですね。彼らは賢明な人たちでしたから、もちろん贈り物も賢明なものでした。多分贈り物がダブったりした時には、別の品と交換をすることができる特典もあったでしょうね。
さて、私はこれまで、拙いながらも、
アパートに住む二人の愚かな子供たちに起こった平凡な物語をお話ししてまいりました。二人は愚かなことに、家の最も素晴らしい宝物を互いのために台無しにしてしまったのです。しかしながら、今日の賢者たちへの最後の言葉としてこう言わせていただきましょう。贈り物をするすべての人の中で、この二人が最も賢明だったのです。贈り物をやり取りするすべての人の中で、この二人のような人たちこそ、最も賢い人たちなのです。世界中のどこであっても、このような人たちが最高の賢者なのです。彼らこそ、本当の、東方の賢者なのです。